空き家ネット富山の空き家の話、今度は後半でございます。次のセミナーはいつですか？
はい、次がですね、9月10日になります。ちょっと8月は今年はお休みさせていただきまして、はい、次は9月10日の日曜日、場所がですね、砺波市の砺波三居村ミュージアムで、行います。はい。で、時間の方が、毎度のことですけども、1時半から13時半から、セミナー、空き家セミナーを行いまして、その後15時から、個別相談会といったような流れでやらせていただきます。
この砺波地域というのは、空き家というのは、どこでも増えてはきてると思うんですけれども、他に比べるとどうなんですか？
僕思うんですけども、砺波の方って結構不動産持ちたいっていう方おると思うんで、こうなんか結構欲しいと思われる方は探して買われるんじゃないかなとなんか思ったりしますけどね。
でも例えば三居村が丸ごと一つ空き家になっちゃった
ってなったら、ちょっと三居村までの話になるとちょっと私はあれですけども、一般的な住宅だったら持ち家として持たれる方はいるんじゃないかなと私は思いますけども、
ね、普通の家だったらね、いいんですけども、三居村はさすがに
ちょっと
300坪の敷地の家が丸ごと1軒空いてあと田んぼが5枚ついてきますって言われても、
介入があってとかって言われてもちょっとね、
大変ですもんね、
本当ね。やっぱね、
三居村の空き家はね、あれ皆さん自分で管理してるんですよ。空き家はあるんです。だけど管理を他に任せたりしないんです。
はあ、
仏様があってお宝があって、で俺はたまに帰ってくるから、これは絶対に管理出さない、売ることもしない、っていうことが多いんですよ。で2ヶ月に1回東京とか大阪から来て、風通ししてるよとか、たまに近所に頼んでやってもらってるよっていう方が多いんです。で、話の中でこうずっとこれこのままにされるんですか、将来帰ってこられるんですかっていうのを聞くと、帰ってくることは多分ないだろうと。ただやっぱり何代も続いた実家なんで、なくすっていうことはできないっていうね、言われるんですよ。なんか記念館か博物館みたいなもんですねみたいな、住む家ではないんですねって言ったら、いやそんな感じだって、お金かかるでしょって言うと、かかってもいいんだっていう方多いんですよね。
なるほどね。いや私の知り合いはそういった家を一軒買い、買い取ってとか借りて、それこそデイサービスに、部屋ごとにベッドを入れたり、みんなで集える部屋を作ったりして、一日過ごしてまた帰れるような場所にはしてますけどもね。それでも全部そんな風になるわけにもいかないですからね。でもいつまでそれが続けられるかですよね、
今度はね。そうですね。砺波地区ではやっぱり空き家になって困るっていうのは旧昭和町ですよね。特に山手が結構今空き家増えてきてますし、私毎回行ったところがもともと7、8軒あった中で住んでる家はゼロです。で潰れて雪で倒壊した家が2軒あるんですよ。からなんか空き地になってくる、方どうしてたんですかっていうふうに、言ったんですけども、随分お金かけて、壊してったよっていう話なんですね。で持ってらっしゃる方はそれ売りませんかって話したんですよ。でいくらですかっていう時に500万ぐらいだったら欲しい方いるんですけどって話したんですよね。だ結局いや500万で売るんだったら俺持ってるわってね。自分の代は道楽かもしれないけども、たまにして自分で触ったりとか吸うの別にこう苦じゃないし楽しみにしたいなってね。で湯谷温泉に近いんで、いやこれ大学の合宿とかでもし頼んだら貸してもらえますかねってね。和園っていうとこあるんですよね。和園さんからバスに来てもらったら宴会してそのまま帰ってまたそこに泊まれますんでね。
それぐらい人が入れる部屋がある
って大きいですよ。もう本当にどういうんですかね、この山の農家の体験できるようなスペースがあるんで、夏は行ってみたいです。ただ冬は行きたくないです。 なんかナビで行ったらね、道が途中なくなりまして、寺の境内入ってって、で、バックして、その車ぶつけてしまったってことなんで、で、あれ、ナビ道消えましたけどって、あれ、細い道なんで、ぐるっと回ったらすぐ分かりますよって、いや、ナビで来たら分からなかったですって。
やっぱ地元の人じゃない限り分からない
こと なんですね。
やっぱそれぞれの土地の事情は、地域によっても温度差があるということですね。
そうですね。
もちろんこれ、富山の皆さんだけじゃなくて、あの富山県中どこから来られても、
まあ、むしろ富山県じゃなくても、
あ、
都会から来られるっていうので、まあ、ついでに来ましたとかでも全然問題ないっていう話で、はい、うん、まあ、たまたま今回エリア変えて、富山でやるっていうだけですので、
はい、
もう相談ある方は皆さん、どこからでも来てくださればと思います。
はい、今ちょうどほらお盆休み入ってまして、お盆休み近づいてきてまして、今日もあの片付けやってるんですよ、東京の方がね。で、電話がかかってきて、29日の日に、自作業者紹介してって電話がかかってきて、いや、いいですよってことで、もうお世話するんですけど、だついでにして、後の打ち合わせもあるから、その日一緒に来て話聞いてくれるって話になりまして、多分、売却になるとは思うんですけども、そういう相談を取ってもすごく多いですね。
まあ、当然ですけど、空き家ネットの皆さんは、はい、それぞれ空き家管理の方も、やっておられるわけですから、
そうですね、
はい、ちゃんと定期的に家を見て、こういう状況ですよっていうのは写真に起こして送ったりすると。
そうですね、まあ、今の話と同じですけど、まあ、やっぱりもう相続して引き継いだんだけど、うちは東京という方がいて、まあ、お盆で来るんで、まあ、今後のことちょっと打ち合わせしたいとかいう場合もありますし、まあ、我々がご提案したいのは、まあ、空き家に限らず、そのお盆で皆さんご家族が集まるタイミングだと思うんで、そういう時にいろいろご実家のこともそうですし、うん、今後のことをどうされるかっていうお話される機会にしていただけるとありがたいかなと思いますね。
一人じゃ決められないですもんね。そうなんです
よ。
いや、もちろん決める方もいらっしゃるんですけど、決めてしまうと後から揉める場合が
そうなんで、で、お盆休み打ち合わせ入るんで、お盆休み取れないんですよ。
あ、そういうことだ。
そういうことなんですよ。はい。
逆にお盆を外して休む方がいいですね。
そうそうそうそう。はい。
はい。お盆の時にはぜひ、空き家ネット富山のメンバーに、それぞれご相談をなさってください。は
い、お願いします。
はい、空き家ネット富山、ネットで検索していただいても結構でございますんで、お申し込みの方は、空き家ネット富山で検索をして、直接電話で申し込むか、ネットから申し込むか、どちらかでこれは、三原さんよろしいでしょうか。
大丈夫です。
ちなみに情報はどれぐらい事前に分かってると助かるんですか。個別相談などは、
まずご家族構成、はい、あと住所、あとお悩みの点を整理しておいていただければ。
その売りたいとかどうしたいとかっていうのはまだ決まってなくてもいいってことですよね。
全然いいです。やっぱりご家族構成とか、はい、あとどこの地域にどんなお家があるかとか、築年数とか。
あ、そうかそうか、
はい、
まあ、使い回しができるかどうかも考えなきゃいけないですもん
ね。
という点をぜひまた事前にもしよかったら電話で伝えるなり、ネット上で書いておくなりなさっておいてください。空き家ネット富山の、空き家対策のセミナーは、次回は9月10日、午後1時半から都並の三居村ミュージアムで行われます。ぜひ大勢の方お集まりください。メンバーを改めてご紹介しますが、ライフコンシェル山水の宮原さん、じゃあまたたくさん話聞いてください、はいはい、宮原さんのメインは何でしたっけ。
まあ、リフォームです。
はい、はい、そしてナゴミズムの坂本さんは、
はい、生前整理、空き家管理、あとは家屋の解体とか相談に乗らせていただきます。
はい、そしてオフィス関西の西田さんはは
い、私は、相続とかとファイナンシャルプランニングの方を担当します。
前田プランニングオフィスの前田さんは
全部やります。叱られますよね。行政審もやっておりまして、遺言書とかそれの手続きと家族信託とかが専門分野です。
はい、長持ちは担げる体力はなかなかなくなってきるみたいですから重たいものは持たせないでください。はい、というメンバーが責任を持って皆さんの空き家対策してくれますので、ぜひ安心して空き家ネット富山で検索をして、それぞれのメンバーにまた直接相談もなさってみてください。今日は皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。